はい、こんにちは。左大臣三永です。本日は京都御苑を歩きながら喋っています。実際は家に帰ってから防音室の中で録音し直すんですが、その第一段階となる下喋りと申しますか、思いつくままにババババババッと喋る、その第一段階においては私はよくね、外を歩きながら喋るんですよ。鴨川のほとりや宇治川のほとり、琵琶湖の沿岸もいいですね。外で喋ると良いアイデアが出ます。本日はつれづれ草オンライン版 DVD ロム版のお知らせです。つれづれなるままに日暮らし、すずりに向かいて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく書き作れば、怪しゅうこそ物狂おしけれ。つれづれ草、誰もが学校で習いましたよね。三大随筆、三大随筆の一つであると。枕草子、方丈記、そしてつれづれ草。随筆というぐらいですから、思うがままにいろいろなことを書き綴ったものです。しかし、つれづれ草は随筆といっても、全体を通してみると、おぼろげながら一つのテーマ、価値観といったものが見えてきます。作者兼広報誌が思うところの、書くあれかしという理想像、人はこのようにあるべきだ。理想的な人の生き様というか、そういうものが浮かび上がってくるわけですよ。それは、物事に執着しない、古きをたっ飛び、新しきを退け。人に優しく、気が利いて、けれどもベタベタしない、さらりさらりと流れる水のような人となり。そういった作者兼広報誌が思うところの理想の生き様みたいなものが全体を通して浮かび上がってくるわけです。しかもそれが説教臭かったり、理屈っぽくならずに、歯切れの良い流れるような文章とともに、具体的なイメージを伴って描き出されるところに、つれづれ草の味わいがあります。特に第7弾は表現が美しい上に、兼広報誌の考え方が極端で偏ったところも含めて色濃く出ています。つれづれ草で一箇所だけ暗唱するならば、私は断然第7弾もおすすめします。あだしののつゆきうるときなく、鳥部山のけぶり立つさらでのみ、すみはつる習いならば、いかに物の哀れもなからん。世は定めなきこそ意味しけれ。命あるものを見るに、人ばかり久しきものはなし。かげろうの夕べを待ち、夏の蝉の春秋を知らぬもあるぞかし。つくづくと人とせを暮らすほどだにも、こよのをのどけしや。あかす、おしと思わば、千歳を過ごすとも、人世の夢の心地こそせめ。住み果てぬ世に、醜き姿を待ち得て何かはせん。命長ければ恥多し、長くとも、よそ地に足らぬほどにて死難こそ、見やすかるべけれ。そのほど過ぎぬれば、形を発する心もなく、人にいでまじらわんことを思い、夕べの日に子孫を愛して、栄ゆく末を民までの命をあらまし、ひたすら世をむさぼる心のみ深く、物の哀れも知らずなりゆく難、浅ましき。あだしののつゆが消えるときなく、鳥部山の煙がいつまでも上がり続けるように、人生が永遠に続くものだとしたら、どうして物の哀れなどあるだろう。人生は限りがあるからこそ良いのだ。命あるものを見れば、人間ほど長生きするものはない。かげろうが朝生まれて夕方には死に、夏の蝉が春や秋を知らない例もあるのだ。しみじみと一年も暮らす程度でも、大層のんびりした時を過ごせることよ。満足できない、もっともっとと思ったら、千年も過ぎても人世の夢の心地がするだろう。どうせ永遠には生きられない世の中に、長生きした末に醜い姿を得て、それが何になろう。長生きすると恥も多くなる。長くとも40未満で死ぬのが見苦しくないところだ。そのあたりの年を過ぎると、醜い要望を恥じる気持ちもなくなり、人に交わることを欲して、老いさらばえて子孫を愛して、子供が立身出世する末を見届けるまでは生きよう、などと期待し、ひたすら世をむさぼる心ばかり深く、物の哀れもわからなくなっていく、浅ましいことだ。長生きすると見苦しいから40前に死ねっつうんですね。まあ今ならツイッターとかでこういう発言すると大炎上ですが、40過ぎたから私死なないといけないの。しかし安心してください。作者の兼広報誌70過ぎまで行きました。一 人は形ありさまの優れたらんこそあらまをしかるべけれ。物打ちいたる聞きにくからす。愛行ありて言葉多からぬこそあかず向かわまをしけれ。めでたしと見る人の心を取り捨てられる本性を見えんこそ口をしかるべけれ。しな形こそ生まれつきたらめ。心はなどか賢きよりも賢きにうつさばうつらざらん。形心ざまよき人も財なくなりぬれば品下り、顔にくさげなる人にも立ちまじりて駆けづけおさるるこそほいなき技なれ。人は要望姿が美しいのが得がたい素晴らしいものだ。物を言うにつけても聞き取りにくくはなく、愛嬌があって言葉数は多くない。こういう人こそ飽きずに付き合いたい人だ。いいなぁと見ている人が思っていたよりも劣った本性が見えるのは残念なことだ。品位、要望こそ生まれつきだが、心はどうして良い方向に磨けないことがあろうか。要望、心映えが良い人も、後天的に学問もしたり、才能を磨いたりしなくなると、品位は下がり、下品な顔立ちの人の間に立ちまちって、たちまち影響を受けてダメになってしまう、不本意なことだ。よろずに意味しくとも、色好まざらんおの子は意図想像しく、玉の杯の底なき心地ぞすべき。梅雨霜に潮垂れて、ところ定めず惑いありき。親のいさめ、世のそしりを包むに心の暇なく。王さきるさに思い乱れ、猿は一人寝がちに、まどろむ夜なきこそおかしけれ。さりとて、ひたすらたわれたる方にはあらで、女にたやすからず思われんこそ、あらまをしかるべき技なれ。万事に優れていても色恋の情緒を理解しない男は大層物足りなく、玉の杯の底が抜けているような感じがする。梅雨や霜に濡れそぼって、ところも定まらず迷い歩き、親のいさめ、世間のそしりをはばかって、心の暇もなく、ああでもない、こうでもないと思い乱れて、だからといってモテモテかというとそうではなく、一人寝の夜が多く、短い眠りも得られない夜が多い。そんな男こそ情緒がある。そうは言っても、ひたすら色恋に没頭する風ではなくて、女から見れば簡単には落とせないように思われるのこそ理想的な身のあり方である。大変な注文を男はつけられていますね。住居についても一言言います。家の月々しく、荒間を敷きこそ、仮の宿りとは思えど、今日あるものなれ。良き人ののどやかに住みなしたるところは、差し入りたる月の色も、ひときわしみじみと見ゆるぞかし。今めかしくきららかならねど、木立物ふりて、わざとならぬ庭の草も心ある様に、すのこ水害の頼りおかしく、うちある長ども昔覚えて安らかなるこそ、心憎しと覚ゆれ。多くの匠の心を尽くして磨き立て、からの、大和の、珍しく、えならぬ長度ども並べ置き、潜在の草木まで心のままならず作りなせるは、見る目も苦しく、意図わびし。さても矢は流れへ住むべき、また時の間の煙ともなりなんとぞ、うち見るよりは思わるる。大方は家にこそ、ことざまは押し墓らるれ。住居がその人にふさわしく、あるべき姿であるのは、生きている間だけの仮の宿だとは思っても、境が深いものだ。身分、知識、品格などが立派な人が、のどかに住みなしているところは、差し入る月の色も、ひときわしみしみと見えるものだ。現代風にきらびやかではないけれど、木立がなんとなく昔めいた感じで、手を加えない自然な感じの庭の草も、心ある様子で、すのこ、水害の配置も趣深く、何気なく置いてある道具類も、古風に思われて、心が安らぐのは、奥ゆかしいものと思われる。多くの職人が心を尽くして磨き立て、中国の日本の珍しく並大抵でない道具類を並べ置き、庭の植え込みまで自然のままでなく人工的に作っているのは、見た目にも苦しく大層わびしい。そんな状態のままでいつまでも住んでいられようか、住んでいられない。また火事によって焼けてしまい煙ともなるだろうと見るとすぐに思われる。大体は住居にこそ人となりは推し量られるものだ。読書について。一人灯火のもとに文を広げて、 見ぬ世の人を友とするぞ。こよのを慰む技なる。一人ともし火のもとに書物を広げて、会うことのできない昔の人を友とすることは、とても慰められることである。季節について。折節の移り変わるこそ、物事に哀れなれ。物の哀れは秋こそ勝れ、と人ごとに言うめれど、それも去るものにて。今ひときわ心も浮き立つものは、春の景色にこそ雨れ。鳥の声などもことのほかに春めきて。のどやかなるほかげに、垣根の草燃えいずる頃より、やや春深く霞渡りて、花もようよう景色立つほどこそあれ。折しも雨風打ち続きて、心慌ただしく散りすぎぬ。青葉になりゆくまで、よろずにただ心をのみぞ悩ます。花立ち花は何こそ終えれ。なお、梅の匂いにぞ、いにしえのことも立ち返り恋しゅう思い出でらるる。山吹の清げに、藤のおぼつかなき様したる。すべて思い捨てがたきこと多し。季節の移り変わりこそ何事につけても味わい深いものである。物の哀れは秋が勝っていると誰もが言うようだが、それも一理あるが、今ひときわ心浮き立つものは春の風物でこそあるだろう。鳥の声なども格別に春めいて、のどかな日の光の中、垣根の草が燃え出す頃から次第に春が深くなってきて、霞がそこら中に立ち込めて、花もだんだん色づいてくる。そんな折も折、雨風が打ち続いて、心はせわしなく思ううちに散りすぎてしまう。青葉になりゆくまで、何かにつけてひたすら人の心を悩ませる。花立ち花は昔を思い出させる夜姿として有名だが、それでもやはり梅の匂いにこそ昔のことも今が昔に立ち返って恋しく思い出される。山吹が清らかに咲いているのも、藤の花房がおぼろに霞んでいる様も、すべて思い捨てがたいことが多い。綺麗な文章ですね。よろずのことは月見るにこそ慰むものなれ。ある人の月ばかり面白きものは嵐と言いしに、また一人、つゆこそ哀れなれと争いしこそおかしけれ。折に触れば何かは哀れならざらん。すべてのことは月を見ると心が慰められるものである。ある人が月ほど面白いものはないと言ったところ、また一人が露こそ趣深いと争ったのは実に面白いことであった。折に触れれば何であろうと趣深くないことがあろうか。次も有名なところです。雪の面白を振りたりし明日、人の狩り言うべきことありて、文をやるとて、雪のこと何とも言わざりし帰りごとに、この雪いかが見ると、一筆のたまわせぬほどの日が東からん人の仰せらるること、聞き入るべきかは、返す返す口惜しき御心なり、と言いたりしこそおかしかりしか。今は亡き人なれば、かばかりのことも忘れがたし。雪が見事に降った朝、人のもとに言うべきことがあって、手紙を送るときに、雪のことを何とも言わなかった返事に、この雪いかが見ると、一筆もおっしゃらない、そんなひねくれ者のおっしゃることを聞き入れられるでしょうか。返す返すも情けないお心です。と返事をしてきたのは、感慨深いことであった。その人は今は個人であるので、これだけのことでも忘れられないのだ。知恵と心とこそ世に優れたる誉れも残さまおしきを、つらつら思えば誉れを愛するは人の危機を喜ぶなり。誉る人、そしる人、共に世にとどまらす。伝え聞かん人、また速やかに去るべし。誰をか恥、誰にか知られんことを願わん。誉れはまたそしりのもとなり。身の後の名、残りてさらに役なし。これを願おうも次に愚かなり。知恵と心とこそ世に優れた誉れも残したいものであるが、よくよく考えると誉れを愛するのは人の評判を喜ぶのである。褒める人、そしる人、共にいつまでも世にとどまっているものではなく、伝え聞く人もまたまたすぐに世を去ってしまう。誰に対して恥、誰に知られることを願うというのか。誉れはまたそしりのもとである。死んだ後の名声など残っても何も益はない。これを願うのも 高い官位を望むことの次に愚かなことである。会話について。久しく隔たりて相たる人の我が方にありつること、数々に残りなく語り続くるこそ隔てなくなれぬる人も、ほどへてみるは恥ずかしからぬかは。次様の人はあからさまに立ち入れても今日ありつることとて息も継ぎ合えず語り興ずるぞかし。良き人の物語するは人あまたあれど、一人に向きて言うをおのずから人も聞くにこそあれ。よからぬ人は誰ともなくあまたの中に打ち入れて見ることのように語りなせば、皆同じく笑いののしる、意と老がわし。おかしきことを言いても痛く興ぜぬと、今日なきことを言いてもよく笑おうにぞ、品のほど計られぬべき。人の御様のよしやし、財ある人はそのことなど定め合えるに、おのがみを引きかけて言い出たる、意とわびし。長い間離れていてあった人が自分の方にあった出来事を、数々残りなく語り続けるのは興ざめだ。隔てなく付き合っていた人もしばらく経って会うと遠慮が起こらないものだろうか。教養品性が劣る人はちょっと外出しても今日あったことだと言って息つく間もないほど語り興ずるものだ。教養品性が高い人が話すときは、人は多くあっても一人に向いて話すのを自然と周りの人も聞き入るものだ。教養品性が劣る人は誰ともなく大勢の中に出て行って目の前に見ていることのように喋り散らすので、皆同じく笑い騒ぐ、ひどく想像しい。おかしいことを言ってもむやみに面白がらないのと、興味ないことを言ってもよく笑うのとでは品性の程度が測られるであろう。人の風貌の良し悪し、学問ある人はそのことなどお互いに評価し合っているときに自分の身に引きつけて言い出すのは大層見苦しい。あんまり自分のこと喋るなってことでしょうね。癒しげなるもの、至るあたりに長度の大き、すずりに筆の大き、自仏堂に仏の大き、洗剤に石草木の大き、家のうちに子馬子の大き、人に相手言葉の大き、願文に左前多く書き載せたる。癒しそうなもの、座っているあたりに道具類が多いこと、すずりに筆が多いこと、自仏堂に仏が多いこと、庭の前の植え込みに石草木の多いこと、家のうちに子や孫が多いこと、人に会って言葉数が多いこと、神に奉る願文に自分が行った良い行いを多く書き載せていること。とにかく多いのが嫌だと、シンプルなのが好きなんですね。とにもかくにも空ごと大きよなり、ただ常にやる珍しからぬことのままに心得たらん、よろず他言べからす。下様の人の物語は耳驚くことのみあり、良き人は怪しきことを語らす。とにもかくにも空ごとが多い世の中である、ただ常にある珍しくもないことのままに心得れば万事間違えることはない。下々の人の語る物語は耳驚くような面白い話ばかりである。まともな人は怪しいことを語らない。つれづれわぶる人はいかなる心ならん、紛るる方なく、ただ一人あるのみこそよけれ。世に従えば心他の塵に奪われて惑いやすく、人に交われば言葉よその聞きに従いてさながら心にあらす。一度は恨み、一度は喜ぶ、そのこと定まれることなし、分別乱りに起こりて特質やむときなし。惑いの上に鋭利、鋭いのうちに夢をなす。走りて急がわしく、惚れて忘れたること、人みな格のごとし。いまだまことの道を知らずとも、縁を離れて身を静かにし、ことに預からずして心を安くせんこそ、しばらく楽しむとも言いつべけれ。消活、認知、技能、学問等の所縁をやめよとこそ、まかし感にもはべれ。やることがなく一人でいるのを苦痛と感じる人はどういう心なのだろう。心が乱されるものがなく、ただ一人でいることこそ良いことだ。俗世間に従えば心が俗世間の塵に奪われて惑いやすく、人と交際すれば自分の言葉も 相手がどう取るだろうかと相手の反応ばかり気になって、自分そのままの心ではなくなる。人と戯れ、人と争い、一度は恨み、一度は喜ぶ。その心の動きは安定することがない。ああだろうか、こうだろうかと思い悩みがみだりに起こって、損得感情がやむときがない。迷いの上に酔っているのだ。酔いのうちに夢を見ているのだ。走って忙しく、我を忘れていることは誰もこういうものだ。未だ真理に至る仏の道を知らないと言っても、俗世間との縁も離れて身を静かにし、物事に関与せず心を安らかにするのが仮初めの人生をせめても楽しむとも言えるだろう。生活、人事、機能、学問などのあらゆる縁をやめよと摩訶止観にも書いてある。何事も入り立たぬ様したるぞよき。よき人は知りたることとて、さのみ知り顔にやは言う。固い中より差し入れたる人こそ、よろずの道に心得たるよしの差し入らえ忘れ。されば、世には恥ずかしき方もあれど、自らも意味しと思える景色、固くななり。よくわきまえたる道には必ず口重く、問わぬ限りは言わぬこそ意味しけれ。何事も深く知らない様子をしているのがよい。立派な人は知っていることでもそのように知った風な顔で言うであろうか、言わない。片田舎から出てきた人があらゆる道に心得た風の受け答えをするのである。そうすれば聞いている方が非常に恥ずかしくなるようなところも時にはあるが、言っている本人も自分のことを立派だと思っている様子がみっともない。よく知っている道については必ず口を重くして、質問しない限りは言わないのが良いのだ。世の人愛おうとき、しばらくももたすることなし。必ず言葉あり。そのことを聞くに、多くは無役の段なり。世間の不説、人の是非、自他のために質多く、得少なし。これを語るとき、互いの心に無役の異なりということを知らず。世間の人が互いに会うとき、ほんの少しでも沈黙していることがない。必ず言葉がある。そのことを聞くと、多くはろくでもない話である。世間のいい加減な噂話、人の是非、お互いにとって失うものは多く、得るものは少ない。これを語るとき、互いの心にろくでもないということを知らないのだ。人としては善に誇らす、物と争わざるを得とす。他に勝ることのあるは、大きなる質なり。品の高さにても、才芸優れたるにても、先祖の誉れにても、たとえ言葉に出てこそ言わねども、内心に束縛の戸があり、慎みてこれを忘るべし。おこにも見え、人にも言いけたれ、災いをも招くは、ただこの慢心なり。一同にも誠に長じぬる人は、自ら明らかにその日を知るゆえに、志常に満たずして、ついに物に誇ることなし。人としては良い行いを自慢せず、人と争わないのを良しとする。他人より優れていることがあるのは大きな欠点なのだ。身分や家柄の高さにおいても、学問芸能の優れていることも、先祖の名声も、人より優れていると思う人は、たとえ言葉に出してこそ言わずとも、内心に多大な欠点がある。慎んでこれを忘れるべきだ。馬鹿に見えるし、人からも非難されるし、災いを招くのは、このおごり高ぶる心である。一つの道に本当に精通している人は、自らはっきりとその未熟さを知っているがゆえに、望みが常に満たされることがなく、最後まで何事も人に自慢することがないのである。よろずのことは頼むべからす。愚かなる人は深くものを頼むゆえに、恨み怒ることあり。勢いありとて頼むべからす。怖き者まず滅ぶ。宝を惜しとて頼むべからす。時の間に失いやすし。財ありとて頼むべからす。孝子も時に合わす。徳ありとて頼むべからす。眼界も不幸なりき。君の長をも頼むべからす。忠を送ること速やかなり。やっこ従えりとて頼むべからす。背き走ることあり。人の志をも頼むべからす。必ず変ず。役をも頼むべからす。真あること少なし。身をも人をも頼まざれば、是なる時は喜び、非なる時は恨みす。さう広ければ触らす。 前後遠ければ塞がらす。狭き時はひしげ砕く。心を用いること少し気にして厳しき時は物に逆い争いて破る。緩くして柔らかなる時は一毛も損せず。あらゆることは頼みにしてはならない。愚かな人は深く物を頼みにするために恨み怒ることがある。権勢盛んであるからといって頼みにしてはならない。強い者がまず滅びる。財産が多いからといって頼みにしてはならない。時とともに失いやすい。学問才覚があるからといって頼みにしてはならない。孔子も不遇だった。徳があるからといって頼みにしてはならない。孔子の一番弟子の眼界も不幸だった。君子の寵愛をも頼みにしてはならない。すぐに罰を負って殺されることになる。下僕が従っているからといって頼みにしてはならない。裏切りよそへ走ることがある。人の志をも頼みにしてはならない。必ず変わる。約束したことをも頼みにしてはならない。真偽のあることは少ないのだ。我が身も他人も頼まないとなると、うまくいっているときは喜び、うまくいかないときは恨まない。左右が広ければ差し障りなく、前後が遠ければ伸び伸びする。狭いときは潰れ砕ける。相手に対する心配りが少なく厳格なときは、人と衝突し争って身を損なう。緩やかでおおらかなときは毛の一本も損なうことはない。このようにつらつらと拾い読みしていきますと、作者健康法師の価値観というか理想の生き方、人としてこうあるべきだ、かくあれかし、あらまおしき姿というものが見えてきますね。結構な頑固おじじいだったように思います。人と群れない、世の中に迎合しない。今のオリンピック騒動なんて、はためにふんっとせせら笑ってそうな。みんなでワイワイやる飲み会なんかは大嫌い。飲み会なんてくだらないんだ。酒は万事良くないということも書いております。しかしその一方で、そうは言っても酒にもいいところはある。月の夜、雪の明日、花のもとにても心のどかに物語して杯をスッと突き出す。万事それは味わい深いと。あるいは退屈しているときにフラッと友人が訪ねてきて、おおどうしてるよ、いっぱいやろうや、なんていう、そういうのはいいもんだねと。結構ロマンチックなところ、人好きのする性格も垣間見えます。健康法師が比叡山の余川で隠棲していた頃、昔なじみの人が訪ねてきて世間話をして帰っていきました。うるせえなぁなんて思っていたけれども、その人が帰ってしまった後はとても心寂しい。山里は問われぬよりも問う人の、帰りて後ぞ寂しかりける。山里は人が訪ねてこないよりも、訪ねてきた人が帰った後の方が一層寂しいと。人付き合いの悪い頑固者であると同時にロマンチストで人恋しいところもある。矛盾をはらんだ健康法師の人物、現在の我々にも通じるところがあるのではないでしょうか。つれづれ草、読みがいのある味わい深い作品です。本製品はつれづれ草の全243段を原文現代語訳で朗読し、必要に応じて解説を加えたものです。音声ファイルとテキストファイルからなります。本製品はオンライン版です。専用サイトにアクセスしていただき、インターネット上で閲覧していただく形となります。ご注文いただいてから48時間以内に専用サイトにアクセスするための ID とパスワードを発行してメールでお送りします。メールに記載された URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこで ID とパスワードを入力することにより閲覧が可能となります。また音声ファイル、テキストファイルの一括ダウンロードも可能です。ただしこれはパソコンのみとなります。スマートフォンでは一括ダウンロードはできませんのでご注意ください。そして期間限定特典です。2021年7月4日日曜日までにお買い上げの方へ、メール講座健康法師の生涯全3回をお送りします。つれづれ草の作者として有名な健康法師、その生涯には不明な点が多く、長らく謎に包まれていました。しかし近年の研究で健康法師の生涯がかなりの部分まで分かってきています。吉田健康ではなくて健康法師となったのも近年の研究成果によるものです。本メール講座は健康法師の生涯を最新の説にのっとり語るものです。歌人としての健康法師、忍者・世捨て人としての健康法師、人生の達人としての健康法師、 そして兼好法師の生きた鎌倉時代末期から南北朝時代の歴史的背景についても語っています。本編と合わせて聞くことでつれづれ草の理解が一層深まり、面白さが増すはずです。メール講座兼好法師の生涯全3回、こちらは2021年7月4日日曜日までで配布終了します。お申し込みはお早めにどうぞ。最後に、うちのスマホまたはパソコンで本当に再生できるかしら、機械の操作に弱いから心配という方へ、ソフトウェアというものはパソコンやスマホの機種、OS の種類、インターネット環境などとの相性があって、あらゆる環境で確実に 100% 再生できるとは言い切れません。私も過去、借りてきた DVD が再生できなかったり、買ったゲームが動かなかったりしてがっかりしたことが何度かあります。もし商品を購入後、再生できない、操作方法がわからないとなった場合、下記アドレスまでその旨書いてメールしてください。解決できそうならば解決方法をお送りしますし、無理そうであれば返金します。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。